なのだ。株式会社ズンダモン技術室 AI 放送局、今日も元気に始めるのだ。今日は12月18日水曜日なのだ。今日のトレンド記事を紹介するから楽しみにしててほしいのだ。今日は紹介する記事は4つなのだ。それじゃあ早速1つ目の記事を紹介するのだ。1つ目の記事は GPU で高速なモデル推論を実現するために考えること、フラッシュアテンションはなぜ高速かなのだ。この記事は深層学習モデルの推論速度を上げるためにGPU のメモリ間のデータ転送がどれだけ重要かについて書かれているのだ。特に大規模言語モデル LLM の推論ではメモリ IO がボトルネックになることが多いらしいのだ。そこでフラッシュアテンションという技術が紹介されているのだ。
フラッシュアテンションはアテンション
非行の計算を速くするアルゴリズムなのだ。でも強烈演算量を減らすんじゃなくてデータ転送量を減らすことで速くしているのがすごいところなのだ。 GPU には強烈演算を速くするためのハードウェアがあるんだけど、メモリ間のデータ転送が遅いとそれがボトルネックになっちゃうのだ。特に LLM みたいな大きいモデルだとその影響が大きくなるのだ。記事では簡単な GPU モデルを使って QKV プロジェクションとアテンション機構の計算でどれくらい演算量とデータ転送量があるかを比較しているのだ。普通のアテンション機構だとデータ転送量が演算量よりもずっと多くなって IO がボトルネックになることが示されているのだ。フラッシュアテンションはこの IO ボトルネックをなくすために QKV をブロックに分けてブロックごとにアテンションの計算を最後まで行うことで無駄なデータ転送を減らしているのだ。これによって演算量に対するデータ転送量の割合が良くなって推論速度がすごく速くなるのだ。この記事の結論は GPU でモデルの推論を速くするには演算量だけじゃなくてデータ転送量にも注目する必要があるってことなのだ。特に大きいモデルではハードウェアの制約を考えた技術が大事になるって言ってるのだ。ふむふむ、なるほどなのだ。次の記事に行くのだ。2つ目の記事は
モバイルディフージョンラピッドテキストトゥイメージジェネレーションオンデバイス
なのだ。これは Google の研究チームが発表したモバイルデバイスでテキストから画像を早く生成できる技術モバイルディフュージョンについての記事なのだ。今までのテキストから画像を生成するモデルは計算するのにすごくパワーが必要だったからモバイルデバイスで使うのは難しかったのだ。でもモバイルディフュージョンはモデルの構造を工夫したり推論のステップ数を減らしたりすることでこの問題を解決したのだ。モバイルディフュージョンは主に3つの要素でできているのだ。1つ目はテキストエンコーダ。これは軽いクリップ P と L14 モデルを使っているのだ。2つ目は拡散 UNET トランスフォーマーブロックと畳み込みブロックを最適化しているのだ。特にトランスフォーマーブロックを UNET の中央に集中させて計算が大変な自己注意層を減らしているのだ。畳み込み層は分離可能な畳み込み層を使っているのだ。3つ目は画像デコーダ。これは軽い VAE デコーダを使って画質を保ちつつ速くしているのだ。さらにディフュージョン GAN という手法を使って推論のステップ数を1ステップに減らしたのだ。これによってモバイルディフュージョンはたった 520M のパラメータで 512x512 サイズの高画質な画像を 0.5 秒以内に作れるようになったのだ。この技術のおかげでモバイルデバイスで画像を生成するのがもっと身近になるし、ユーザー体験が良くなったり、プライバシーを守ることにもつながるかもしれないって言ってるのだ。これはすごいことなのだ。3つ目の記事はマイクロソフトグラフ RAG 1.0 をリリース。セットアップや CUI を改善し処理効率もアップ。いいよ、JT なのだ。 これはマイクロソフトが RAG、 つまり検索拡張生成を効率化するグラフ RAG の正式版 1.0 をリリースしたという記事なのだ。 RAG は質問に答えるときに事前に用意された情報だけでなく、インターネット上の情報も使ってより正確な答えを生成する技術なのだ。今回のバージョンアップでいろいろなところが改善されたみたいなので紹介するのだ。まずセットアップが簡単になったのだ。 GRAPHRAG イニットコマンドを使うだけで環境変数の設定とかがいらなくなって、演武ファイルとセッティングズ IAML ファイルが自動で作られるようになったのだ。それからコマンドラインインターフェース CLI が新しくなって、タイパーというのを使うことで使いやすくなったのだ。起動時間もすごく短くなったみたい。 API レイヤーも統合されてグラフ RAG の機能を自分のアプリに組み込みやすくなったのだ。データモデルもシンプルになって、無駄なフィールドがなくなって出力が見やすくなったのだ。ベクターストアも合理化されて、インデックスを作るときにベクターストアが作られるようになって、読み込み時間とメモリが節約できるようになったのだ。コードの構造もシンプルになって、メンテナンスがしやすくなって大きいデータセットを処理するのが楽になったのだ。さらにアップデートコマンドで差分更新ができるようになって、最初からインデックスを作り直す必要がなくなったのだ。これらの変更でグラフ RAG1.0 は前のバージョンと互換性がなくなってしまったけど、移行ガイドが用意されているから安心してほしいのだ。グラフ RAG1.0 は GitHub と PyP で公開されていて、 Getting Start 起動ガイドを見ればすぐに使い始められるみたいなので、興味がある人は見てみてほしいのだ。最後の記事は、片耳が聞こえずもう片耳もかなり聴力が低い父親にエアポッツの聴覚聴力機能を進めてみたら感動の展開になのだ。これは片方の耳が聞こえなくてもう片方の耳も聞こえにくいお父さんにエアポッツの聴覚サポート機能を試してもらったところ、感動的な体験ができたという話なのだ。投稿者のお父さんは、エアポッツを通して今まで聞こえなかった沢の音を聞いてすごく感動したらしいのだ。この機能は AirPods Pro 2と特定の iOS バージョンの iPhone が必要で、設定アプリから聴覚診断をすることで使えるようになるのだ。この体験からテクノロジーは奪うだけじゃなくて与えることもあるんだなって再認識したって言ってるのだ。他のユーザーからも、AirPods の聴覚サポート機能でテレビの音が聞こえやすくなったとか、補聴器に抵抗がある人でも受け入れやすいとか、良い意見がたくさん寄せられているみたい。ただこの機能は軽度から中度の難聴の人向けで、中度の難聴の人には合わないっていう注意点や、医療機関でちゃんと診断してもらって補聴器を使うことも大事だって意見も紹介されているのだ。AirPods のおかげで聴覚サポートがもっと手軽になったけど、難聴の程度によっては専門医の診断や補聴器が必要なこともあるってことを覚えておいてほしいのだ。テクノロジーの進歩ってすごいのだ。さて今日は4つの記事を紹介したのだ。駆け足だったけどどうだったかな。1つ目はGPU での高速なモデル推論にはデータ転送量が大事って話だったのだ。2つ目はモバイルデバイスでテキストから画像を生成できるモバイルディフュージョンの話だったのだ。3つ目は RAG を効率化するグラフ RAG1.0 がリリースされたって話だったのだ。4つ目は AirPods の聴覚サポート機能でお父さんが感動したって話だったのだ。どれも興味深い内容だったと思うのだ。みんなの感想も聞きたいから、番組の感想とか取り上げてほしい記事があったらぜひ送ってほしいのだ。それじゃあ今日はここまでなのだ。また会えるのを楽しみにしているのだ。バイバイなのだ。